クォーツジャパンが月2回お届けするポッドキャスト、日々お送りしているニュースレターから、気になるトピックを切り取り音声でお伝えするほか、不定期でゲストを招いたクロストークをお送りしています。
今回は記念すべき第10回、アムステルダムでレーベルを経営しながらバンド幾何学模様のドラムボーカルとして活動されている郷黒沢さんをお招きして、お送りしております。
前回お会いした時は日本にいらっしゃいましたけど、今郷さんアムステルダムなんですね。
はい、今アムステルダムに戻ってきました。ポーンと状況を比べたら結構なんかシリアスな感じで全部ロックダウンになっちゃって、ロックダウンも全部延期になって、なんか来月末までみたいな感じなんですけど。
ああ、2月末まで。
うん。
日本からアムステルダムに戻ったのはいつでしたっけ？
10日、2週間ぐらい前ですかね。
普通に、はい、日本出国、オランダ入国は普通にスムーズに行きました。
でした。あ、本当に超スムーズ。はい、何もチェックなくて。オランダはなんか大丈夫なんですよ、日本から入ってくるのは。
そうなんだ。それは良かったけど、戻ったら戻ったでシビアな状況だという、そういう感じなんですね。
そうですね。
ゴンさん、ロックダウン中はその部屋にいらっしゃる感じなんですね。
ロックダウン中はだいたいもうこの部屋から出てないです。
いや、そう、今音声だけなんでね、なんか映像だとね、いろいろ後ろにあったりとか、気になるものが。
そこで音楽も作れるっていう環境ですか？
そう、うん、いや本当は今まで作れてたんですけど、なんかこのアパートの1階でそう、ロックダウンする前までは普通の人がみんな仕事に行ってたから平日は結構音出してても大丈夫だったんですけど、ロックダウンになってみんな家にいるから普通にドラム叩いてたらドラムはマジでダメだろうみたいな感じで、すげえ苦情来て、普通になんか何も防音せずにやってたらさすがにうるさいって言われて、引っ越し考えてますね。
いや、やっぱ音楽をやる人って基本的にこう暗い部屋にするんですか？カーテンとかなんかそういうイメージなんですけど。
暗い方が多分いいんじゃないですか。カーテンは多分音的に窓そのものだと反響しちゃうからみたいな感じがあると思うけど、基本的に暗い方が闇に近い方が精神統一できるから、やっぱり精神世界には持ってきやすいですよ。
なるほど。その
汚れた、ね、ケーブルとか見えなくなるから。
確かに、なんかそのオランダとかだったらほら窓がすごいでかいじゃないですか。結構カーテンの面積必要です ね。
そうなんですよ。
そっか、福津さんもアムステルダムに住んでたもん、ね、
そう、やっぱり基本的に窓が大きいのと、みんなカーテンをやっぱしなかったりするんですよね。だから結構中が丸見えで、もう向かい側の人が何してるか分かっちゃうんですよ。だから布をね、結構つけないと。日本人はなんかこうプライバシーを気にするんで、
はい、ね、なんかオランダ人の特有の、なんだろう、その見せたいけど見せないみたいな。
それですね。見せたいけど見せないっていう技。
見せびらかさない。
はい。ね、そうかも、美学ですね。
全然汚い家ないですよね、オランダ。ぐちゃぐちゃの家あんま見ないですよね。
たまにでもやっぱり1階のそのベースメントのところとかは、まあね、汚い家があったりしますけど、私住んだと結構ありましたけどね。でも大体2階以上の家の人たちはみんなやっぱりこう綺麗にしてて、
ね、日本の家の方が絶対汚いですよね。
汚い、
ごちゃごちゃしてるしね。そう、あのレベルの家があんまないですよね。友達ん家の家ってごちゃごちゃみたいな感じのレベルはあんまないですよね、ヨーロッパで。
そうなんですよ。だからオランダに行ってまず家の中をきれいにしようっていう、そこから始まるっていう気はしましたね。とにかく、はい、などなど、じゃあオランダの現状を聞きましたけれども、
なんかもうね、東京でお話しした時にいろいろ話しちゃったなって感じがしなくもないしなくもないんです
けど、東京で話した時面白かったのが、うん、まあ、うん、本当に福津さんの話ですよね。
そうですよね。だから、う
ん、本当ですか。私あんまり面白いって最近言われないんで、
うん、そんなことない。なんか郷さんが結構福津さんに逆インタビューみたいな感じで、なんでやってんですかみたいな、何がそう目的なんですか
ぐらいの、どういうビジョンでやってるんですかって、
うん、それ聞いてた
けど、クォーツがね、結局なんでクォーツをやってるかって話ですよね。
そう、うん、こんなにすごいいろんなこと知ってる人がどういう魂胆でやってるのかっていうのを聞いたかった
それちゃんと答え出てない気もしなくもないけど、
いや、答
え
だからまあでもそもそもね、
福津さんっていうその海外経験も豊富な、英語も喋れるから、つまり別に日本で仕事しなくてもいいはずの、編集っていうスキルを持っている、でファッションにも造形が深い人がわざわざ英語を日本語に翻訳して何十億人という世界の中で1億何万何千万人という日本の人に届けようとする、その開けてるはずの人が閉じたっていう言い方もちょっとおかしいですけど、小さいところに向かってものを発信しようっていうのは何かっていうね、その郷さんがやってることとは、まあ言ってみれば逆の方向性ですよね、うん、そこを福津さん的に何が、うん、狙いなんですか。
いやでもこれはそのやっぱり外に出てたっていう、うん、経験もあるし、あとはもうその自分のある程度のそのできることの限界っていうのも知ってるんですよ。例えば自分が海外に行って、自分ができるその才能的な部分の話ですけど、スキルとかやっぱそういうところでもう自分がこういう人には勝てないとか、ここで勝負しても多分自分は伸びないっていうこととかを割となんかこういろんな置かれた時に結構考えたりして、もちろんそう好きなことはやりますよ、うん、好きなことはすごいやるんですけど、でそうなった時にまあでもやっぱり自分は日本人だし、こう日本のいろんなことをまあ一応分かってるっていう人間として、でかつその海外のことをまあ少なからず、まあ経験からも理解があるっていうことを踏まえた上で、何が同じ日本に住んでる人たちに伝えられるかっていうのをやっぱ考えてたんですね。でなんかそういうことを結構考えながら割といつも仕事をするようになってて、でまさにそのクォーツとかもそうで、
うん、
その日本でやっぱりこう知られてないような海外での事情だったりとか、まあ、その考え方もそうだし、生活習慣とか、まあ、そういうちょっとなんかこう、しかもその何でしょうね、なんかこう典型的な事例じゃなくて本当にこうリアルな部分の声みたいなのをなんかいい感じにこう伝えられたらいいなっていうのを割とずっと思ってて、でかつやっぱあれですね、まあまあなんかこういうのもあれですけど、やっぱり自分が一応そのジェンダー的に女性である以上、やっぱりその同じ、女性に対してこうすごく日本にいると、まあありますよ、いろいろそれは、
うん、
それはありますよ、まあいろいろね、
まだできることがあるっていうのが、
できることもそうだし仕事もそうだし、うん、なんかこうやっぱり生物学的な部分でやっぱ男性と違う部分もあったりとか、なんかこうやっぱありますけど、でもその中で考えることとかその感じ取ることとか経験することって、うん、それこそ一番全然そのジェンダーに関係ないことというか、それはなんか人間としてみんなができることじゃないですか。
確かに。
なんかそこに対してなんで女だからとか男だからとかそういうのがこう関係してくるんだろうっていうふうにこう思った時があって、
うん、
いやそれは関係ないだろうと、 別にその知識を得ようとするとか、うん、情報を得ようとするとかそういうのも一切関係ないし、そこになんかジェンダーっていうものは私は個人的に全く関係ないと思っているので、なんですけど、まあ、日本にいるとどうしてもその女性の方が、なんか別にビジネスだけにくくるわけじゃないですけど、まあでもどうしてもやっぱりそのビジネスだったりそういうなんか仕事とか、まあ、もうちょっとそういう社会的な問題っていうののなんかリーチがやっぱすごくこう疎いような気がしていて、だからビジネスメディアって男性が多いとかちょっとなんかマッチョなメディアだよねみたいな感じになりがちなんですけど、うん、やっぱなんかそうじゃないと思ってて、で絶対海外とかやっぱりアメリカとかもそうクォーツとかもそうですけど、やっぱり海外だとこういうメディアでも男女比って半々だったり意外に女性が多かったりとかそういうことだと思う、そういう風になってるので、うん、まあ、日本もこう今のクォーツジャパンも現状やっぱり女性がすごくまだ少ないっていう状態なんですけど、まあ、それは変えたいなっていう風に思っていて、少しでもまあ増やしていければいいなっていう気持ちで、ちょっともうなんか何言ってるか分かんないようなあのあれですけど、まあ、一応そういうつもりであのやってますっていう、
あ、
はい、
なるほど、
話ですね、
うんうん、つまり課題がそこでもう見つけられてるからそこでやる意味があるってことですよね、うん、結局そのね、それがもう普通に半々でだったらもうそこで問題意識がないかもしれないけど、まあ他の問題意識があるかもしれないけど、今話した感じだとそういうふうになってない状況があって外のこと知ってるからこそ日本でできることがあるっていう感じ、
うん、そうですね、なんかまあそれが課題、うん、まあもちろんそのね課題をクリアするためにいろんな困難なこともいっぱいあるんですけど、まあちょっとそれをクリアしてってなんとか少しでも読者が女性読者に女性が増えればいいなと思って、うん、あの日々祈りながらやってます、
うんうん、祈りなんですね
いやいやもう本当にそんな感じなんですよ、だからあの難しいですよね、その別にあの女性が優位に立てとか別にそういう話でもなくて、あの、うんうん、単純にあのなんかこういろんな問題で個人の問題だから個々の問題で あるから、なんかそういうのを取り組むのってなんだろうな、なんかそういうだから教育しかり何でもそうですけど、まあ、全然自分から取りに行くのって男女関係ないよねっていう、
うん、
本当そういう話で、まあなんですけどね、
そういう話もちろんジェンダーもそうだし、人種云々観念もうその辺の話はいろんな場面で問題になってて、それこそ音楽でも、ね、あの例えばどこそこのフェスでは男女比出演アーティストの男女比を半々にするだとか、なんかいろんな動きがあるとは思うんですけど、 郷さんのいる、まあ、音楽の世界だとそういう問題意識っていうのは結構強く出てるって感じなんです
かね。強く出始めてるって感じじゃないですか、他の、うん、なんかやっぱり目に見える部分が大きいから、
うんうん、
ね、ビジネスのじゃあこのメディアの雑誌の人が何人男女比っていうところよりもやっぱフェスとか、
うん、
ね、レーベルのどういうアーティストが所属してるかって見た時に男しかいないとか、あとまあね、そのこの人種しかいないとかってなるのはやっぱ見やなんか顔出してるから音楽業界って、うん、だからそこがなんか目につきやすいっていうのもあるし、やっぱそうですよね。あとやっぱりそういうのもなんか簡単というか結構すぐ目に見やすいから、あの例えばフェスのスタッフとかでも女性が結構多かったりとか、
うん、
あとなんかそういうのが結構目につきますね、
うん、
例えばケータリングでじゃ あのもうビーガンしかないとか、なんかそういうのでなんか、まあ、音楽業界がそうやって変わってるんだなっていうのがなんか気づいたりします、
ね、うん
うん、レーベルのオーナーでもあるわけですよね、はい、ゴーさん、
はい、
そのレーベルを運営していく上でそういうことって意識したりするんですか。
なんか意識する、まあ、しますよね。あのやっぱ音楽レーベルというか、まあ、音楽でカルチャーに携わってるとやっぱそういう、なんだろう、 ものから絶対切り離して存在できるものじゃないと思うので、たくさんの人が関わってくるものじゃないですか、音楽って。いろんな人が聴いて、
うん、
ね、あのいろんな人がそれにいいとか悪いとかいうものだから、なんかそういうのは意識してるっていうか、まあ普段こうやっていろんな人と喋ったり、
うん、
自分が経験してる中で、あの多分入ってくる要素の大事な要素の一つだと思います。
うーん、僕はあの郷さんが前お話しされてたあの KXP のあの、
はいはい、
YouTube についてのお問い合わせの、
はいはい、
カギカッコ付きのお問い合わせの、はいはい、話がすごい面白かったので、ちょっとあのこれを聞いてるあのリスナーの人にもちょっとおっしゃれる範囲であの教えてもらえると嬉しいんですけど、
まあ僕たち KXP 一回出て、
うんうん、であ
のブラックライブスマーターがあった時に KXP が、まあ彼らは僕たちはまあパブリックのラジオで、
うん、
こういうなんか自分たちはもう結構白人の社会の中で白人のリスナーがほとんどだし、
うん、
あのシアトルのパブリックラジオでこういうことやってますみたいな、でそれをちゃんと変えるためにいろんなことをしてきますみたいな、すごいステートメントを出してて、
うん、
みんなおーみたいな感じになったんですけど、うん、その後にすぐ出したポッドキャスト聞いたら、うん、なんかカルチュラルアプロプリエーションの話してて、
うんうん、
でそれの例が、まあ、オランダの白人の着物とか着たバンドがやってて、それがお素晴らしいって言ってる感じだったので、うん、あれなんかもしかしたらなんか分かってないのかな、
うん、言った割に分かってないのかなみたいな、
ね、言った割になんかどこまでやるつもりなんだろうっていうのが思って、でなんだろうな、それ結構、まあ、難しいんですけど、まあ、どういうつもりなのかなみたいな、
うん、
ちょっとでもこういうことに違和感がないのかなっていうので、まあ、そのバンドのことについてなんか問い合わせたら、まあ、知り合いの DJ の、
うん、
KXP の DJ の人に問い合わせたら、
うんうんうん、
なんかプログラマーのチーフの人にそのメールが転送されて、
うん、
ここだけの話でなんか本当にあなたの気持ちを
うん、
返したらすいませんでしたみたいな感じで、
うん
うん、でそれでなんか結構気づいたのが、
うん、
やっぱり当事者じゃないとわからないことっていっぱいあるんだなっていうこと、
うん、
つまりそのさっき、ね、福津さんが話してたその自分が女性だからそういう視点で物事を考えるし見てるっていうところにつながると思うんですけど、その、まあ、想像はできるけど、
うん、
なんか本当に経験してないからそのギャップって実はすごい あるんだなっていうか、まあ、その結局の話戻すと、その人白人男性として、うん、そのアジアの文化に対しての考え方をそんなに知らないから、自分は白人としてこのアジアの文化がこうやって扱われてる時にそこに対して自分はジャッジできない、
うんうんうん、
ジャッジできる能力がないっていうこと回答だったんですけど、
うんうんうんうん、
あのそれを見て、あじゃあやっぱりなんかすごいコンシャスでいろんなことを考えてても当事者じゃないとわからないことってに気づかないっていうことってたくさんあるから、それを補うためには絶対やっぱりそういう当事者とかそういうことを考える人をどんどん入れていかないといけないんだなっていう感じですね。
それはその KXP の番組 YouTube でしたっけ、 YouTube に出演してたオランダのミュージシャン、
そう、 YouTube の出演してたバンドと、うん、あとはまあそれがいい悪いというか、
うん、
まあ、どういう感じでやってんのかなっていうのを聞きたくて、
うん、
でなんかそれともう一個なんかこの間出てたスウェーデンのアーティストがいて、
うん、
その人がなんかセブンインチで日本のなんか桜とか通り合わせとか出して、
うんうん、
あの日本のやつをやってた人がいたんですね、
うん、
でその前のアルバム聞いたら全部トルコの音楽やってたんです
、うん、すごい雑色だな、
振り幅、
う
ん、
そう、
振り幅がすごい
広くて、
うん、
でなんかまあ音はかっこいいですね、
うん、
でどんな感じだと思って調べてたらなんか、まあ、このアルバムはスウェーデンの文化アートカウンセルからお金出ましたみたいな感じで書いてあった、
うんうん、
で、あ、スウェーデンの文化庁ってやっぱこういうことやってるんだなと思って調べてたら、その文化庁の人が、まあ、白人の人で、まあ、ドレッドみたいな金髪のドレッドの人でなんかちょっと言われてるみたいな なお前らなんでドレッドなのみたいな、うん、で、まあ、北欧のそのコンテキストと、まあ、アメリカのコンテキストってやっぱ違うじゃないですか、
うんうん、
そうヨーロッパのこの間話したけど、うん、そんでなんかスウェーデンの人がじゃあなんで日本の音楽をやるっていうのはまあいいんだけど、
うん、
それはがスウェーデン の, あの税金使われてやってるってことじゃないですか、
うんうん、
つまり国は、まあ、他の 国の音楽とかをバンバンやる、なんかまあやってることに対して手助けをしてる、
うんうん、
例えば日本のねあれだったら初めはなんか、ね、能とかなんか科学とかそういうのにお金使って別になんか他の国の音楽やってる人のところってそんなに行かないじゃないですか。レゲエミュージシャン日本の、
うん、そうね日本人レゲエミュージシャンにはなかなか助成金が下りない感じがするな。
そうそうそうそう、
聞いたことないですね。
でもそれがなんかどう、あのどういうコンテクストで出されてるのかっていうのをなんかアーティストの人にもなんかインタビューしたのもあって、
うん、
なんで日本やってるのとか、あとその政府がそういうことをやってることについてどう思うみたいな、
うん、
なんかなんでまず日本なのみたいな感じで、いや日本の音楽がただ好きでただやってるだけで別に、ね、うん、日本人ができないものっていうのが、まあ、そこにはあるみたいな。でそれも確かにそうだと思うし、違う人から見る日本の文化の面白さみたいなのもあるじゃないですか。
うん
うん、だからまあそれはそれでいいし、なんかまあ面白いなと思うんですけどね。
うん
うん、なんか怒ってる人は怒ってるし、
うん、
ダメだって、俺はダメだとは思わないけど、う
ん、やっぱそのちょっと今ね、なんかその日本の文化をその外から見た時っていうか、その外国人がどう捉えてるかっていう話の流れでなんですけど。いやなんか実はやっぱそういうことが割と まあ、あってっていうか、その仕事として結構なんか発生することがあって、
そういう議論
シチュエーションにやっぱりなるんですよ、うん、で特にそのヨーロッパの人たちが思う日本の文化のそのクールさっていうのと、日本が実際に思っていること、やっぱ伝えたいものってもう全然こう違うから、例えばその何だろう、まあ例えばじゃあ日本のブランドについてのじゃあ1個なんかビデオを作りましょうみたいな、プロモーションビデオを作りましょうっていうことになった時も、うんうんうん、じゃあ彼らはすごいその日本の文化をガンガン入れるわけじゃないですか、もちろんそのアニメ使ったりとか、
うんうん、
まあ、もちろんその新宿歌舞伎町だって言って、はいはい、デコレーションなのトラックとか使ってとか、まあそういうのが、まあ今まで結局ファッションのブランドとかもすごいいっぱいあるんですけど、
うん、
なんかまあ某そのブランドのところではやっぱりその日本の文化をそういうふうに伝えたくないっていう、
それは正しい伝わり方じゃないから、
伝えちゃってないから、うん、日本のブランドのその、まあ、日本の人間として、日本側の人間としてはやっぱりそういうふうには伝えたくないと、
うん、
で、まあ、でもヨーロッパでちょっとイベントをやらなきゃいけないことになった時に、あのヨーロッパの人たちからしてみれば、まあ日本のブランドで、うん、イベントをやりますイコール、じゃあはい何出しましょうって言ったら、じゃあもうアサヒのビールだ、
うん、
なんかこう祭りの
すごいブレードランナーみたいな感じだな
祭りのそういうあのデコレーションだって言って、うん、結構怒っちゃって、でその日本側の方が、
あ、
いやそれは別にやっぱ日本のブランドだけどそういう風に売りたいって思ってないと、日本のブランドイコールやっぱりそういうイメージがつくのもすごく嫌だし、結構そのまあ怒ったっていうかちょっと異議を申し立てたんですけど、まあヨーロッパの人たちにしてみれば、いやいやなんでみたいな、こんなに僕たちは日本の文化を、すごくこうアプリシエートしてるのに、なぜこんなに、はいはい、こんな日本の文化のことが大好きなんで、なぜみたいな、
うんうんうん、
話なんですよ。
難しいな。
いやだから難しいですよ、
うんうん、ね、でコンテキストのヨーロッパの中でやるって言ったらね、結局その日本のブランドがやりたいことってヨーロッパの中にの文脈に入りたいっていうのがあったら、うん、それはそっち、そういう風にやるのがもしかしたら近道かもしれないし、
うんうんうん、
ね、ヨーロッパっぽいことを日本人がやってもそこに新しさがないと、いやもうあるしってなるから、
うんうんうん
うん、
いやだからね、うん、私はちょっと初めてその間に入った時に結構ね頭はげるかと思いましたね、うん、そのいやだって本当に当事者つき本当当事者の話ですけど、私はやっぱ日本人だし、でももちろんそのヨーロッパの人たちの気持ちも分かるんですよ、
うん、
そういう風にしたい気持ちも分かりますよ。そりゃ別にどっちが正しいとか正しくないとかって話じゃないんですもん、だってだから なんでしょうね、もう本当に答えがないっていうか、どう解決していいかが全く分かんなかったですね。だしどういうふうに、
結局どうなったんですか。
ね、結局やっちゃったんじゃないかな今出てるそういう問題って正直私はどっから線引きができなすぎて、
なんかこう
言えない。
一つ思うのは それがなんか一つはその誤解、ただの誤解、ピッチュなものとして取り上げるっていうだけの、誤解から生じてるものなのか、あるいはそれがその文字通り盗用なのか盗んだものなのかというか、うん、その 奪ってるような引用のされ方をしてるのかどうかっていうのはなんか判断のポイントの一つになってるような気はするんですけどね。
その
北欧のその文化庁の人間が白人なのに金髪でドレッドしてることについて、なんかあるいはその編み込みのコーンウォールとかのヘアスタイルを黒人のものなのにって言ってっていう話もあるけど、うん、僕はそこはちょっとヘアスタイル
は、いやだからそれもこの間ギャルソンとかで問題になったじゃないですか、
うん、ギャルソンのランウェイでモデルたちがね、そういう、うん、
やっぱあれだと思いますよ、なんかパワーバランスというか、
うん、
結局 KXB がそういうことをやるってことは、
うん、
例えば日本のね、あの分かる M ステか分かんないけど NS とかのそういうのが同じ影響力を持ってできないじゃないですか、
うん、
やっぱ KXB とか NPR とかがやってることっていうのは世界に、ね、
確かに
出すから、それを自分たちが、うん、認識して、もしこういう見方をしてもしかしたら違う誤解を与えちゃうかもしれないじゃないですか、
うん、
例えばじゃあこういうタイの音楽ってこういう感じなんだとか、
うん、
なんかそういうその一方的な力がそこに存在するから、
うん、
いやこれが正しいんだよっていう、例えば違うリプレゼンテーションをされた時に、
うん、
いやこれちょっとおかしくないっていう声がまずその人たちは気づかないってなると、
うん、
じゃあそのマイノリティの方からじゃあ言わないとそれが本物になっちゃうっていう怖さがあるっていうか、
うんうんうん、
だからケクスピーがこれを OK って、あこれでこれがクールだよねって、まあハンコを押すってことじゃないですか、
うんうんうん、
ってことはその文化の人からの人たちがまあいいって思うか悪いと思うかっていう前の判断のなんかミックスされてないから、一方的な判断で、うん、あこれクールじゃんっつって、うん、クールって反抗されたらもうそれは OK なことになるっていう怖さというか、その力の加減がなんかキーなんだろ
う、
う
ん
う
んうん、
影響力ありすぎるというか、
うん、権威づけられるとっていう話はあるっすよね。
だからあこれがいいんだとかこれがそういうもんなんだって思う人が増えてって、うん、だから変わるっていいっていうこともあるんですけどね、
うん、
それが面白いっていう、
うん
うん
うん、そうですね。まあなんか僕が今楽しみにしてるのは、ね、Netflix で2月に陰陽師の中国版っていうのが出るんですけど、
うわすごそう
これもねどんなことになってんのかってちょっと楽しみになったりもする
んですけど、もうパワーワードじゃないですか、陰陽師と中国版もっていうだけ で
中国人が作る陰陽師で、
うん、
だから割とね作ってる人たちはインタビューとか見るとね、やっぱり僕らは本当に例えばそのネットフリックスの陰陽師も陰陽師のこと何度も原作とか読んだしとか
はい、はい、
大好きだからさみたいな、好きとなんていうかな、誠実忠実そのってい
う
のはまたちょっと違ったりもするんだよなとか思ったりもしますけど、
うん、
まあ、何の答えもないんですけど、なんかそういうちょっと作品を見るにつけ果てこれは大丈夫なのかって思うことはしばしばありますよねっていう、うん、
面白いですよね。それ答えがないから結局。
そう
ね。陰陽師とかそういうの日本っぽいけど、よく見たら中国だったみたいなのあるじゃないですか。
そうね。う
ん、ドラゴンボールとかもなんか中国っぽいし、なんか ね、
う
ん、日本のものみたいになってるけど。
いやだから結構キリがないんですよね、その起源今度辿ってっちゃったら、いやいやだってもともと別にそれこそ日本のものじゃないしとか、それって中国のものだよねとかっていう話とかまでなっちゃったりとか、
うん、
だから、ね、
そう、
うん、
だから力関係結構注目すると、まあなんかね、うん、やっぱオランダのバンドが、まあ、インドネシアがもっとあの、うん、植民地で、
植民地ですもんね、
みたいなのがあるから、そこでオランダ人がこういうことをやるとこういう見方が押されるっていうことからは逃れられないっていうのを分かった上でどういうふ
う
にやるのかとか、なんかそういう感じになるんじゃないですか。
そっかそっか、
うん、
なるほどね、うん、そうだよな。なんか本当これもよく分かんないけど、その日本の紅白歌合戦にちょっと昔ですけど、アメリカ出身の黒人のクリス・ハートさんがとか、なんかその日本の歌を歌いますとかも どうなんだろうな、まあ、そんな複雑にすることもないのかもしれないけど。いや
でも今だったらちょっとなんかすごいこう、
なんか、ね、
Twitter とかで炎上じゃないけど、ちょっと議論になったかもしれないですね。
なんかね、ちょっとどうなんだろうねって思います。その郷さんはでもちなみに、まあ、そのパワー、その力関係とかその歴史的な背景とか置いといて何もできなく なっちゃうっていうわけじゃないですけど、その債権じゃないですか。
はい、
債権って音楽に関しては、まあ別にそれ何人でもロックやれるみたいな話なのかもしれないですけど、そこに日本、あの逆に何ですか、そこに日本人らしさみたいなの乗っかったりするんですか。そのちょっと話がちょっと曖昧ですけど、ワールドミュージックとか日本の音楽とか、オランダで日本人が作る音楽って、それは何味の音楽なんだろうみたいな話とか、なんかそういう自分自身の身の置き方みたいなことをどういうふうに決めてるんだろうなっていうのはちょっと
興味
ある
ん
ですけど、
なんか、
うん、
まあどうですかね。まあ、サイケっていう時点で、まあ、音楽サイケデリックってなると、まあ、その意識を変容させたりとか、
うん、
なんか普通に聴いてて気持ち、なんかあ悲しいなとか楽しいなだけじゃなくて、あれなんか変な気持ちになってきたぞとか、あれちょっと頭の中がなんかぐるぐるしてきたぞみたいな、なんかそういう音楽とか音とか、が好きなんですね。
うん、
だからこれは本当にいい歌詞だとかじゃなくて、聞いてて、うん、あれなんかそのルーツ的ななんかが、これをちょっと聞いてた音楽聞いてた時に、あこの人がやってる演奏者が完全に音楽で気持ちよくなってる状態の録音とか、うん、でそういうのって結構何人なんか結構超越してると思うんですよ。その、うん、それこそ政治的な背景とか人種とか、まあ音楽とかって超越できるものなのかなって思うんですね。これどんなに、でなんか、まあ、日本人のバンドっていうのが、まあどうかわかんないですけど、この間、うん、本当先週ぐらいかな、あのこの間のアメリカのキャピタル入ったやつあったじゃないですか、
うんうんうんうん、
あのワシントンので、あれで友達が YouTube 送ってきて、あの角生えてた人いるじゃないですか、
うん、いたいた、
あいつ
ジャミロクワイに間違われて
るです。そうあいつの YouTube のなんか インタビュー動画があって、
うん、
あの本当のキャピタルの前であの終わった時に出てきて、うん、どうよって思ってるんですかみたいな、でその YouTube のホストがうちらの企画名のバンド T シャツ着ながら
こ
いつにインタビューしてるんですよ。
すご
い。マジか、すごいな。
で結構びっくりして、
うん、
でなんかその日ぐらいからなんか YouTube のそのコメントとかで、なんかキャピタルのビデオからなんか発見しました。そのインタビュアーが着てた T シャツで、でその人のやつ見ると結構なんかオルタライトみたいな感じの YouTuber なんですよ。うん、 で、まあ、それを持った時にちょっと複雑な気持ちにはなったんですけどただ逆にそのあ、まあ、音楽この音楽が好きっていうことと、まあ、その人がどういう考えで、ね、っていうことっていうのはこの人は本当にあこのうちらの作った音楽かっこいいと思ってくれたんだなみたいな、
うん、
その俺がどう思ってよと、
うんうん、それはもうそれはそう
っていうのがなんかちょっと超越、うん、なんかやっぱりそこをこんなに分断されるとなんかそのもっと上でつながれるものとかっていうものでやっぱあんまり社会に影響なんだろうそのね、まあ国境、うんうんうん、なんか学校の教科の中で音楽とか美術とかって別にね、うん、子供たちがいや音楽絶対やりたくない歌いたくないって言ったら、うん、まあ歌わなくてもいいよっていうことじゃないだと思うんですよ。例えば算数とか九九できなかったりひらがな読めなかったりしたらすごい困るけど、うんうんうん、別に歌歌えなくても困んないしっていうところだったんだけどこんなにこうなるとなんかそういう、
うん
う
ん、
あんま意味なさそうなものが実はなんか意味があるっていうところになんか
なるほどね